デフレ、移民、犯罪、腐敗、問題はすべて自己中問題である。今こそ社会的ジレンマの処方箋を。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
僕らこのラジオでね、ずっとなんかデフレ問題やって言ったりとか、それからもう腐敗、クライテリオンの表現者の中でももう腐敗問題大変やとか言ったりしてますし、であのニュース見てもなんか移民問題がねどんどん進んできてるし、でなんか岸田内閣が移民をたくさん増やすとかって言ってるけども、もうこれみんな不幸になるじゃないですか。受け入れる方も、企業だけが一部利益があるだけでみんな損するしね、働いてる人だってブラックな労働環境ですごい困ったりしてるでしょ。でありとあらゆる問題があるじゃないですか。でこれも世の中腐ってきてるなっていうふうに感じますけど、僕はねこういう問題をちょうど2000年ぐらいから、ね、僕はちょうど30歳ぐらいの時からねずっと研究をしてるんですよ。まあ、どういう視点から研究してるかっていうとね、まあ、心理学の視点から、まあ、特に心理学の中でも社会心理学の視点からね、でこうなんか腐敗したり犯罪が起こったり、でみんなちょっとずつこう自分勝手に振る舞って、なんか岸田文雄自分のことばっかり考えたり、財務省は自分の修正のことばっかり考えてたり、財界のやつはなんか金儲けのことばっかり考えたり、でいろんな問題が起こっていく。でこの問題をなんとかしたいって僕は30ぐらいの時に思って、まあ、スウェーデンに留学をしてね、でどうにかできるのかなと思ってたらね、その時に出会った概念が社会的ジレンマっていう概念なんですよ。
はい、
でその時僕はあの、まあ、土木工学の出身だったんですけども、まあ、心理学科に留学をして、そこでまあいろんな研究をしてる中で社会的ジレンマっていう概念に巡り合って、なんや世の中全部の問題社会的ジレンマ問題やんけということが理解できたんですよ。
はい。
でね、この社会的ジレンマ問題っていうのは要はね、自分を優先するか世間優先するかっていうジレンマが常にあって、
はい、
これでね、世の中のあらゆる問題って結局自分を優先してしもて起こってるんですよ。
思い当たることが
ね、いろいろあるでしょ。
はい。
例えば、まあ、犯罪なんて一番そうですよね。あの、お金欲しいからすぐ取ってまえ。で、世の中おかしくなる。で、デフレも、これ実はね、みんな、お金使ったら自分損するじゃないですか。まあ、当たり前やけど。もう、貧乏やねんからお金使えないし。で、浪費なんてしてしもったら返せなくなって自分困るでしょ。だから、個人個人にとったらお金使わないっていう行動が合理的な選択ですよね。でも、みんながお金使わへんかったらどうなるかっていうと、需要が減ってみんなの賃金がもっと下がりますよね。
はい。
ところがみんながもしですよ、いや、やっぱり酔い腰の金は持たないと言うじゃないかと、もうもっと気前よくお金いっぱい使おうと、ちょっと自分は損するけども未然に起きていっぱいパーンとお金使うしようやって、もしみんなが思ったらね、世の中お金ぐるぐる回って自分の所得も増えますよね。
明るいですね。
ね、だから実はデフレの問題もよう考えたら自己中問題なんですよね。まあ、自己中だ、かわいそうですけど、貧乏人が2金使えっていうの大変なんだから。だけど、でも結局個人的合理性を優先してると。で、犯罪も自己中だし。で、移民だってね、会社が、いや、人手不足で困ってまんねえ、もうなんか知らんけど外国人入れますわって自己中に入れてしまうと、その外国人いっぱい増えて、世の中壊れてしまうっていうことでしょ。で、岸田文雄はもう自己中の塊ですよね。別に説明を要する必要もないですよね。公共的な問題よりも自分のことを大事にしてるって問題じゃないですか。だから結局公と私、みんなと自分でどっちを優先するかで、自分を優先してしまうことで社会問題って起こるんですよ。それを描いたのがね、社会的ジレンマってやつなんですよ。
へえ。
ジレンマだから公と私の対立のジレンマ、という問題なんですよ。でこれを心理学でね、人間はどうやったら自分の利益ばかり、自己中のことばっかり考えるんじゃなくて、ちょっと人のことを考えたり、ちょっとみんなのことを考えれるような存在になるんだろうか。 っていうことをずっと研究してるんですよ、僕は。
はいはい。
で、そうなれば、すべての問題って全部改善、解消していくんですね。
う
ん、
そうですね。
で、僕はこの本を2003年に出版をして、スウェーデンから帰ってきて、で、まあ、分厚い学術書で、これ僕は大学の教科書でずっと使ってたんですけど、で、これがもう、まあ、絶版になってたんですよ。21年前に出版したんですけど。
はい。
でね、やっぱりね、改めて20年経ってみてね、読み返してみてね、
うん、
やっぱりこの問題やと。
うんうん。改めて。
やっぱり現代の問題とこの問題になってんねんなっていうことで、この度、復刊することに、うん、復刻したんですよ。
はい。
でね、経営科学さんっていう出版社で、これ中西屋さんっていう兄弟の近くにある出版社で出してるやつを、経営科学さんにこう移して、経営科学さんで、もう丸々そのまま、一部、最新版の、初めにを導入してますけれども、で、復刊しましたので、ね、うんうん、今日はね、この自己中問題を乗り越えれば、世の中みんなハッピーになるんですよっていう話を、改めてお話したいと思います。
はい、よろしくお願いします。聞けば、今の日本がわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車。登場、日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、デフレ、移民、犯罪、腐敗問題は全て自己中問題である。今こそ社会的ジレンマの処方箋を、
うん、これね、まあ、今の僕のさっきの説明聞いていただいたら、それはそうやろうと思う人多いと思うんですよ。
うんうんうん、
まあ、自分だけのことを考えるのか、世の中のことをちょっと考えるのか。
そうですね。
で、世の中全体が自分だけのことを考えたら、世の中地獄になるよ。
もう、はい。
ね、自己中ばっかりやったら。だからやっぱり、
幼稚園みたいな。
ね、そうそうそうそうそう。もうほんま、動物園中がね。だからやっぱり、この世の中っていうのはお互いちょっと思いやりって言ったら大げさかもしれんけど、ちょっとした配慮の試合だとか、ちょっとした協力っていう、まあ、それを我々このテキストの中では公共心、パブリックスピリッツ、パブリックマインドって言ったりしてますけど、ある種の公共的な意識っていうのが必要ですよねって僕はまあ、ここで言ってるんですけど、極めて当たり前じゃないですか。
そうですね。
幼稚園、小学校っていうか、幼稚園入る前からお母さんとかお父さんは子供にそれ教えてるって感じでしょ、うん、ところがね、世の中インテリになると今みたいな説は学ばないんですよ。特に経済学部に行くとね、どう学ぶかっていうと、個人は個人の幸福を追求する存在であると。
はぁ。
で、企業というものは利益を最大化する存在であると。で、企業はただただ粛々と自分の会社の利益を追求し、消費者、我々はね、普通の一般の人は、ただただ自分の満足度を最大化するということだけ考えていればよい。そして、自由なマーケットがあって、それで好きなもん買えば。で、企業は自分の金儲けのことで考えて一生懸命売れば、いいものを作った会社が、いいものを安く作った会社が生き残って、行くじゃないかと。
うんうんうん、
だから、悪いものを高い金で売るような企業が駆逐されるじゃないかと。
はい、
で、その悪い製品しか作らない金、の高いものしか作らない企業っていうものを駆逐するためには、自由な市場において、消費者がただただ自分が欲しいものを自分の利益のためだけに、満足感のためだけに買うという行動をやればよい。
うんうんうん。
で、これ、そう言われたらそんな気もするでしょ？
まあそうですね。
マーケットで、これ、教科書に書いてたような気するでしょ？
うん、
これね、 多分ね、社会科で習ってると思うんですよ、今みたいな。
ああ、その仕組みを？
今言ったような話、うんうん。これ、市場メカニズムって読んだりね。あるいは価格決定プロセスって読んだり。
うん、
で、これ多分高校の、なんか政経とかで学ぶし、中学でもやるんじゃないですかね。社会科の中で。自由な競争が必要ですよと。市場原理ですよと。で、経済学部に行ったらこれもガンガン学ぶわけですよ。
はい。
ほいで、ああ、企業は自分のことだと考えたらええねんなと。で、人間も結局自分のことだと考えてたら、それで世の中うまくいくんやと。で、自分のことだけ考えて、うまくいかへんとしたら、それ市場が自由じゃないからやと。俺で、そやのになんかわけのわからん規制があったりね。参入障壁があったりしたらおかしいやないかと。国境があんのもおかしいやないかと。っていう論理をよく言わはんのですね。
その経済の？
うん、そうそうそうそう。
うん、
そう言われたらそうかなって思うでしょ？
まあまあ、そうですね。
うん、まあまあ、そう言われたらそうなのかな。でもなんかおかしいでしょ？これ何が違うかって言ったらね、はい、結局、経済理論というのは自分の私利私欲だけ消費者も企業も追求すれば良いと言ってて、それで幸せになるって言ってるんですけど、社会的ジレンマ理論は、全員が私利私欲追求したら必ず不幸になるって言ってるわけですよ。だから真逆。
うんうん、
正反対、
うん。
どっちが正しいんかっていうことですよ、
うんうん。
ある状況によったら市場がいいんかもしれんし、ある状況によったらジレンマなんかもしれないと。まあいうことだとは思いますけど、結論から言うとね、あらゆる問題は社会的なジレンマになってます。だってマーケットもね、
はい、
自由にマーケットで買い物したら悪い奴が駆逐されるって言いますけど、自由にしていいんやったら消費者は盗みも自由ってことになるじゃないですか。
ああ、そうですね。
だから、
う
ん、自由な市場を規制、成立させるためには、盗みたいという自己中行動を規制する警察がいるわけですよ。
はいはい。
あるいは偽札を作りたいという動機を持ったらその人自由じゃないですか、
うんうん、
でもそれをやったら世の中ぐちゃぐちゃになるから、それをしないように規制せなあかんわけですよ。
はい。
だから結局市場も社会的ジレンマ問題が内在化してるわけですよ。
うんうんうん。
だからね、どっちかって言ったら自己中あかんでって、まあ幼稚園児でも勉強するぐらいで、はい、ところが大学行ってるやつらだけが歪められてるんですよ。で、
うん、
今ね、岸田内閣だとか菅内閣だとか安倍内閣とかでも全部規制改革会議とかってできてね、全部規制緩和しろとかね、で自由にしたらええやないかっていうことになってね、で国境もなくせっていうことになってね、で今民間企業が移民欲しい言ったら、あ、移民欲しいんだったらそうしてあげるって言ったりね、でデフレだって結局もう財務省の役人が自分のことを考えて財政政策させへん、うん、
自分の出世をね、
うん、自分の方を
優先してね、
でデフレ脱却よりも自分の方を優先してるわけでしょ、うんうん、これで政治家もその財務省におかしいやないかって言ったら自分がダメージ受けるから、財務省の言いなりになってる方が得するから、公共の利益よりも自分の立場の方を優先してるっていうことでしょ。だからその自由がいいっていう変な市場原理主義が世間にはびこってしまって起こっているのがデフレ問題、移民問題、犯罪問題、腐敗問題なんですよ。
ああ、なるほど。
でね、これ経済理論だけじゃなくてね、自由がいいっていうのは、不自由っていうのはある意味別の言い方をするとハラスメントですからね。
ああ。
不自由っていうのは常に上位の組織、あるいは上位の権威から規制されることですから、それは別の言い方をするとハラスメントなんですよ。あらゆるものをハラスメントだ、ハラスメントだって最近言い始めてるでしょ。
言ってる。
これはもう全ての自由を達成するっていうことなんですよ、これは。でもそうなったら、何の他がもないじゃないですか。
そうですね。
もちろん世の中の秩序が崩壊しますよ。
やりたい放題ですから。
で、さらに言うとね、うん、この、ハラスメントの概念の背後にあるのは LGBTQ とかね、ジェンダーの問題とか、とも関係するわけですよ。だからそういう LGBTQ の方とかを、あるいはジェンダーの方とかをなんか、いやそれ君とかって言ったらもうハラスメントですよ。セクハラ、いわゆるセクハラってやつですよね。でこういう LGBTQ とかジェンダーの理論っていうのは何がベースになってるかっていうと、これは経済理論じゃなくてリベラル思想なんですよ。政治思想における自由主義なんですよ。リベラリズムなんですよ。で、民主党なんてリベラリズムでしょ？
はいはい、はい。
だから、今、自由民主党なんて民主党なんだから。だから、LGBTQ 推進してるでしょ？僕は LGBTQ の方の自由を阻害したいと言ってるんじゃない。その背後にある思想っていうのがリベラリズムだと言ってるんですよ。で、従って、 あの、今の経済理論、あの、主流派経済理論、これは理論的に言うと、新古典派計算理論って言うんですけど、この新古典派経済理論っていうのと、まあだから、マーケットメカニズムの理論ね、と、政治におけるリベラリズムっていうのは、どっちも自由を言うわけですよ。
うんうんうんうん。
で、規制とかダメに、ダメだっていうわけですよね。そしたら結局、何が起こるかって言ったら、公と私があったら、私的にやってる奴がいたら、お前おかしいやろって言って、はは、ハラスメントってなるわけですよ。
うんうん。
おいで、いや、それちょっと規制したらって、はい、それは新自由主義的にダメです。経済理論的に言うとそういう規制ダメです。で、経済理論からも政治理論からも否定されるのが公共優先主義なんですよ。今時メッシ方向なんて言ったら古いって言われるじゃないですか。でもある意味世の中の問題を解消するにはね、どっかでメッシ方向的な側面が必要なんですよ。それを論じているのが社会的ジレンマの処方箋っていう問題でね。今言ったような話はね、これ全部偶話お話でお話しましたけど、これ全部数学でも表現できるんですよ。で、みんな自己中でやったらみんな不幸になりますっていうのは数学的に証明できるんですよね。
数学で証明できるってのが面白いですね。
そうなんですよ。で、なんか経済学者は、自由にしたら幸せになるんだって数学で証明したって言いますけど、我々はその上位の数学を使って、お前らの言ってる通りやったら不幸になるっていうことが数学的に証明されてんねんと。ということはまずこの社会的ジレンマ研究では明らかにした上で、具体的な処方箋としてどうやってったらいいのか。例えば重要なのは、こういうコミュニケーションですよ。
うん、大事ですね。
うん。あ、うん、やっぱり自己中やったらあかんよな。
やっぱ共有するのって大切ですから。
そう。で、共有してたら協力し合うようにもなるから、
うん、
自己中な気持ちも収まっていくわけです
よ。うん。
だから仲良くするとね、自己中な気持ちがこう減っていく。みんなのことを考えるようになる。
思いやりがね、出てくる、
うん。だからこう、仲良くするっていうのは、ジレンマを乗り越える一番典型的な処方箋なんですよね。というような処方箋をね、これは、うん、都市交通環境問題のための心理学って書いてますけど、そういう心理学がいっぱい書いてあるんですよ。どうやったら、このジレンマの自己中問題を乗り越えられるのかっていうことを僕は30過ぎの時にまとめたんですよね。よく考えたらね、そっからの20年間の僕の仕事はね、ここに書いた理論通りにやってるんですよ。よくよく今思い起こすと。
面白い。
うん、そう、あ、今やってんのこれやな。アベノミクスも結局、これで、この問題でこうやっとんやなと。こう言えるように、やっぱり若い頃の研究っていうのは、自分の人生全体のパースペクティブがね、ザクッと大きく論じてるんでしょうね。っていうような本がね、復刻になったので、ぜひでもこれ読んでもらいたいなと。
はい。
これYouTube では概要欄に載ってますからね、ご覧いただければと思うんですけど。
うんうん、
そんな中でね、僕が今日紹介しようと思ったのがね、先々週にかけた有価団のね、パチンコっていうレコードがあるんですけど、スタッフとね、何のジレンマ、もう僕は世の中の問題全部ジレンマやと思ってるからね。いや、何しましょう、曲、言って。え、ね、あ、何でもいいですよね、と。B 面確か10ドルの恋ちゃいましたっけって言って。あ、そうっすよ。あ、じゃあそれでいいですわ。ということで、まずはこれをご紹介して、これがどういうジレンマ問題になってるのかっていう解説をしたいと思います。有価団で、10ドルの恋。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それが日タクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
有価団で10ドルの恋をお届けしました。
これはね、まあ、直接そう書いてるわけじゃないんですけど、もうこう解釈できるよっていう言い方で申し上げると、10ドルの恋っていうことは、普通のね、すごいしがない労働者がね、 これアメリカなんですよね、10ドル出てるぐらいだから。知らない、アメリカの労働者がもう女の人とか周りに全然いないわけですよ、
うん、
うん、でかなりしんどい仕事してるんだけど、もう唯一の楽しみが10ドルで買える娼婦なんだというシチュエーションだと解釈できるんですね、
はい、
でその娼婦の一人に今惚れちゃっているという曲なんですよ、
うん、
でそれでこう言うんですよ、こんなに愛してるけど冷たい馬には分かるまい、金の取り持つ縁だから仕方がないかもしれない、できればお前といつだって一緒に暮らしていたいけど、すべての男がお前には親戚みたいなものだから、
うん、
愛しいお前に会うためにはちょっとの金を渡すだけ、
うん、
と、まあ、言ってるんですよね、
はい、
うん、だからこれしがないシカゴの労働者をイメージしてるブルースなんですけどね、これはね、うん、こいつ自己中かっていうとね、全然自己中違うんですよ。まあ、貧乏ではあるけれども一生懸命働いて、で純粋にこの娼婦一人に惚れてるんでしょうね、
うんうん、
で多分分かられないけれども、俺なんてもう彼女に会うにはもうなけなしの金を10ドルはたいて、まあ、月に1回10ドルなんて大金だからね、彼にしてみたらきっと会いに行くぐらいしかできないなっていう心情を歌ってるだけなんですけど、これはね協力的なんで非常にね公共的な人物なんですよ。これはこれ、ね、今だったらこれもすさんだ男やったら、あのねえなって言ってストーカーやったりね、
うん、
でそれとかその金を取って集めたそれでええんやったらって言ってなんか詐欺やったりね、ホストみたいなことしたりとかね、いくらでも犯罪的なこともできるし詐欺的なことだってできるし、
うんうん、
でストーカーだってできるし、でさらにその女をこう拉致してレイプすることだってできるわけですよね。でもこの男は全部それしてないんですよ。だからね、こんな当たり前のね、いや普通のような振る舞いで、どっちかって情けないしがない男だけど、実はこいつらの方が現代日本人の中でもずっとずっと公共的で倫理的で立派な男なんですよ。
純粋ですね。
そうということがね、その僕が30代のことを書いた社会的ジレンマの理論の体系から明らかになるんですよね。これはもう新古典派経済理論だとかリベラル政治学からなんかは絶対出てこない。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はい、ということでね、今日はねちょっとあのなんていうか、僕が20年前に出した社会的ジレンマ処方箋の復刻版を記念してちょっとお届けしたんですけど、
はい、うん、
まあ、いつもなんか具体的な岸田さんの問題だとかインボイスの問題だとかっていうのを論じてますけど、うん、今日はそういった問題の背後にあるいろんな構造がねどうなってるのかっていう視点で、たまにはねこういうちょっと理論的なお話もいいかなっていうことで、うんうん、まあ、社会的ジレンマの処方箋のお話を差し上げました。いかがですか、はい、こういうの。
いや、なんかやっぱ自分の潜在的な、うん、の中にこの社会的ジレンマってあるんだなーっていうのを感じたんで、なんかまあ、それもいいのかもしれないけど、でもやっぱりこうみんなで思いやりとか、うん、そういった持った方が、より社会で絶対良くなる、
うん、
と思うから、うん、うまいこと付き合っていきたいなって思いました。
だからね、そういう言説ってね、その、理論家とか出てきたらね、うん、政治学とか経済学者が出てきたら、いや、そんなぬるいこと言ってるけど日本はダメなんだよ。理論的にはそういうのはダメ、関係ないんだよね、とかでアホがおるわけなんですよ。うん、そのアホを、アホだと証明する理論なんですよ。 だからもう人のことをバカにするアホどもがいかにアホなのかということをもう余すところなく数学的に証明尽くしてる本ですからね、
はい、
でしかも分かりやすく書いてますから、う
ん、こちらの本なんですけど、うんうん、インターネットでご購入できるんですよね。そうそうそうそう、
これ YouTube やったら概要欄に載ってますし、あの社会的事例も処方箋で、あまあ藤井聡ぐらいで検索してくれたら出てきますので、ぜひねまたご覧いただければと思います、
はい、ぜひそちらと合わせて表現者クライテリオンの最新号もご覧になってください、
はいはいはい、
よろしくお願いいたします、はい、また、ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyotoです。よろしくお願いいたします。それでは編集長、はい、今夜もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。